仏教大学仏ラジ。
さあ始まりました仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月2回、このお時間からお送りしていきます。またこの番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページに番組がポッドキャストとしてもアップされます。前年度を含む先輩方の放送回や今後の放送についてもバックナンバーとして何度でも聞いていただくことができます。合わせてお楽しみください。
また仏ラジでは皆様からのメッセージ、感想などをお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにありますお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。
またファックスは 075-4325-806 となっております。さらに仏ラジでは公式ツイッターとインスタグラムも運営しています。ツイッターアカウントは、@仏_ラジオ、@butu_radio となっています。インスタグラムのアカウントは、仏ラジオ、butu_radio です。今年度からインスタグラムの投稿内容を一新し、お店までの道のりやお店の方がおすすめするメニューなど、各放送回に関連した情報を投稿していく予定です。両方合わせたフォローやいいねなどをよろしくお願いいたします。
はい、というわけで皆様はじめまして。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部公共政策学科3年生の中野元気と、
社会学部現代社会学科3年生の上杉龍でお送りします。よろしくお願いします。今日から新体制がスタートということですが、率直な感想などはどうでしょうか。
まあそうですね、まあ、コロナ禍でこうやって取材に行けるのか、そしてまあ放送できるのかっていう不安がとってもあったんですけれども、まあ、こうやって僕たちの声を皆さんにお届けできているということを本当に嬉しく思っています。そしてですね、まあ、このラジオを通しまして京都市北区の魅力を皆さんに少しでも知ってもらえるようないい番組を作っていきたいなというふうに思っています。
そうですね、私も魅力のある北区の情報をもとに、社会情勢が落ち着いた頃にリスナーの皆様が北区へ行ってみたいと思えるような放送をしてみたいと考えています。そんな新体制第1回目の放送が開始するにあたって、ここで1曲お聴きいただきましょう。スーパービーバーで名前を呼ぶよ。グルメ
巡り、
グルメ巡り。
さて、ここからは新コーナーのお時間です。僕たちが今回から企画進行することになったグルメ巡りなんですけれども、北区のグルメを巡って回る中で北区の魅力を再発見していこうというコーナーです。それと合わせて、昨今のコロナ禍において気軽に人と会えない状況や簡単に出かけることが難しいがために、人と人とのつながりが希薄なものになっていると考えました。そこで僕たちが街中にある人とのつながりを見つけるということにもスポットを当てた企画となっています。このような目標を達成するために、コロナウイルスの影響を直接的に受けていることが想像できる飲食店の方々に取材をすることで、飲食店や飲食店に関係する人同士のつながりを仏教大学にちなんで数珠つなぎで広げて応援していこうじゃないかというコーナーとなっております。
はあ、なるほど。仏教大学の僕たちが、街中につながりを見つけに行く様子を数珠とかけたわけですね。上杉さん、これ仏大生らしい発想、さすがですね。
いやいや、ありがとうございます。それはそうと、実際問題として街中の飲食店がコロナ禍になってからというものの、なんだか活気がないなというふうに僕は感じていたのですが、中野さんはどう思いますか。
まあ、そうですね、確かにそのテレビや新聞では、まあ、お酒を提供するであったりだとか、その深夜まで営業するお店がかなり厳しい制限を受けているなんてことを、よくコロナ禍以降毎日のように目にするようになったかなというふうに思いますよね。
そうですよね、中には人々から愛されていたにもかかわらず経営が厳しくなって惜しまれつつも閉店を余儀なくされたお店も少なくないでしょうね。
まあ、そこでですよ上杉さん、まあ、僕たち学生の力で、この我が母校である仏教大学がありますこの京都市北区の飲食店さんに少しでも力になれたらということで、今回このグルメ巡りを企画したんですよね。
その通りです。北区にはこんな素敵なお店があるんだよということをラジオを通して発信して、またいつか仏教大学周辺にも以前のような活気が戻ってきてほしいですね。
まあ、本当にまあそれを願うばかりなんですよね。 あ、それはそうと、上杉さん、もう一つ大事なポイントがありましたよね。
あ、そうでした。数珠つなぎのことですよね。
はい、まあ、具体的にまあ何を数珠つなぎにするのかっていうことなんですよね。
それについてはですね、毎回の取材でインタビューをさせてもらうお店の方におすすめする北区の別の飲食店を紹介してもらおうと思っています。
あ、なるほど。それで、
そしてその次回の取材ではそのおすすめしてもらったお店にお伺いするという形を取ろうというふうに考えているんですね。
あ、まあ、つまり、まあ、取材をした飲食店の方にまたさらに別のお店を紹介してもらうっていうことですかね。
その通りです。飲食店が飲食店を紹介する、まさに数珠つなぎっていうことになるんですね。
なるほど。まあ、このように北区内でのつながりを見つけることで、まあ、この街の素敵な一面を発見していこうじゃないか、そういうことなんですよね。
はい、やはり街中でのつながりというものは今こういう時代だからこそ大切にしていきたいなと思いますよね。
本当に僕もそう思います。さて、そんな思いから始まったグルメ巡りなんですが、先日記念すべき第1店舗目のお店にお邪魔をしていきました。それは京都市バスの北大路堀川のバス停からすぐの場所にあります喫茶翡翠さんです。このお店は僕たちがこのラジオの活動を、して担当してもらっている大学の先生に教えていただいたお店なんですね。なんだか先生も翡翠さんのことがすごく気に入っていたということなんですけれども。
はい、それで先生曰く、外観のレトロでいかにも純喫茶という感じがありながら、街中に自然に溶け込んでいるちょっと不思議な雰囲気が興味を引くということでしたが、実際に行ってみて中野さんはどのように感じましたか？
はい、まあ、僕もですね、あの通学のバスで毎日翡翠さんの前を結構通っていたんですけれども、まあ、完全に街中のその風景に完全に溶け込んでいたわけなんで、まあ、恥ずかしながら先生に教えてもらうまではちょっと実は翡翠さんのことは存じ上げなかったんですよ。
知らなかったんですか？はい、
そうなんですよ。まあ、ただそうやって意識をして見るようになってからというものですね、特に夜なんですけれども、まあ、一昔前のようなタイル風の入り口の壁がですね、白塗りの壁であったりだとかが、まあ、オレンジっぽい照明に照らされているあの感じが、まあ、最近ではなかなか見かけないようなレトロなお店の雰囲気だなっていう魅力を感じましたし、まあ、こんな素敵なお店でがその通学路にあったなんてっていう衝撃があったのを覚えていますよね。
確かにあのいい雰囲気のお店を見たら先生も気になるはずですよね。
まあ、そのレトロな雰囲気漂う翡翠さんなんですが、昭和41年から約50年間続く喫茶店で、京都市内にあることですとか付近に大学があるため、映画、ドラマ、雑誌の撮影、そしてまあ僕たちのようにですね、授業の一環として訪れる取材も受け入れられるという、まあ、有名なお店となっています。
京都にある有名な制作会社さんも撮影に利用されているということでしたので、少しテンション上がりましたね。やはりあのレトロな雰囲気がドラマの空気感とマッチしているのですかね。
まあ、それは理由の一つかもしれないですね。まあ、何よりお店のオーナーさんをはじめスタッフの皆さん、さらには訪れるお客さんに愛されているからこそあの素敵な雰囲気が出ているのではないかというふうには感じました。そして現在は4代目のオーナーである岡田さんという方が経営をされているんですが、まあ、先代の3代目であるオーナーさんとは、まあ、ちょっと不思議な関係だったそうなんですね。
僕もその話には少し驚きましたね。
まあ、そうなんですよ。まあ、実は岡田さんはお店のオーナーをされる前はガスメーターの検針というお仕事をされていたそうで、まあ、その時にたまたまこの翡翠さんの検診を担当されていたということでした。まあ、先代のオーナーさんとはこの時に知り合ったそうなんですが、当時は一検査員と一オーナーという関係性にしか過ぎなかったようで、まあ、結果の報告であったりだとか、まあ、世間話をちょっとするというくらいしか会話を交わせなかったということなんですけれども、まあ、ここまではよくある光景なんですよね。
確かにこの感じだとよくある光景のように思いますね。でもお二人の場合、ここから先の話があったんですよね。
はい、そうなんですよ。まあ、実はですね、この後先代のオーナーさんが、まあ、実は体調を崩されたそうなんですね。まあ、そこで心配になった岡田さんが、まあ、ご友人と一緒に初めてお客さんとしてこの翡翠さんに来店したそうなんですよ。まあ、そしてですね、その時に、まあ、先代のオーナーさんが体調悪くなってしまったけれども、このままお店は続けたい、でも後継ぎがいないんだなっていう話をされたそうなんですね。
そこで岡田さんにちょっと代わりにオーナーをやってくれへんかと言われたことがきっかけで現在に至るというわけですね。
はい、そのようですね。で、僕も岡田さんの話を聞いていて思わずすごい展開ですねと驚きを隠せなかったんですけれども、4代目に就任された岡田さんは確実に、まあ、先代のオーナーさんのメニューであったりだとか、それとオーナーさんの思いをしっかりと引き継がれているなということをこのインタビューを通して感じることができました。
先代オーナーさんのお店を続けたいという思いが今は岡田さんに託されているのですね。これってまさしくお店を守っていこうという思いを持たれた方たちのつながりってことですよね。
上杉さん、鋭いですね。
まあ、確かに大切なものを守るということが、まあ、そのためにですね、人と人がつながる、まあ、聞いてて本当に素敵なお話だなというふうには思いました。
そしてせっかくこのような歴史のあるお店にお邪魔したので、2人で一品ずつお料理をいただくことになったんですが、ここで一旦小休憩、1曲挟みましょう。スーパービーバーで東京流星群。さて改めてお料理の話なんですが、後で公式インスタグラムの方にメニューの一部をアップしますが、本当に種類が多すぎてメニューを決められないという現象が起こったんですよね。
まあ、そうなんですよね。まあ、何でも先代のオーナーさんが、まあ、料理人だったそうで、とにかく料理のバリエーションがすごい豊富だなというふうに感じました。そしてこの多さにはさすがの岡田さんも覚えるにはちょっと一苦労したそうなんですね。
そんな優柔不断な僕たちは食事とデザートでのそれぞれのおすすめメニューを聞き、それを注文しました。僕はフレンチトーストを注文しましたが、中野さんは何を頼みましたか？
はい、
ま
あ、僕はですね、まあ、お食事メニューということでナポリタンハンバーグを注文したんですけれども、あの時は正直もう一品ぐらい頼もうかなって考えてたんですよね。
でも料理が来た時すごいリアクションしてたじゃないですか。
バレてました。そうなんですよ、まあ、実は一目見ただけですごいボリュームだなっていう風に圧倒されてしまったんですよ。まあ、なんたってあの山盛りのナポリタン、まあ、その上にドーンと大きいハンバーグが乗っかっていてですね、今にもナポリタンから滑り落ちそうなぐらいな、まあ、そんなボリュームだったんですよね。まあ、そして食べ進めて気づいたんですけれども、お皿が少し深くなってるんですね。まあ、それはつまり何を意味するかって言ったら、見た目以上のそのナポリタンが入っているなっていうことに気づいたんですよね。まあ、さらに何がすごいかって言ったら、そのナポリタンを大盛りにできて、さらにハンバーグも2個に増量できるっていうことなんですよ。
あの量からさらに増量ですか？僕が見た感じだと通常サイズも十分満足できるボリュームやと思ったんですけど、あれより多い量も提供されるとは驚きですね。
お客さんの心をつかむにはまずは胃袋からつかむという岡田さんや先代オーナーさんの思いが詰まっているのからこそのあのボリュームなのかもしれませんね。まあ、僕もお食事後は、まあ、本当にまあお料理も美味しかったんですけれども、まあ、気持ち的にもねすごい満足ないく幸せな気持ちになりました。まあ、大変美味しかったです。ごちそうさまでした。さて僕はお食事メニューをいただいたわけなんですけれども、上杉さんはスイーツ系ということでフレンチトーストを召し上がっていましたね。まあ、ナポリタンで満腹な僕もですね、あの香ばしい甘い香りに食欲をそそられたんですけれども、実際食べてみてどんな感じでした？
はい、そうですね、フレンチトーストに関しても一言で表すならしょっぱさと甘さが程よくて、シロップを後から追加することで甘さの調節もできるメニューだなっていうことですね。
あ、まあ、確かにその時食べながらなんかいろんな味になってて美味しいって言ってましたよね。
そうなんですよ、トーストの外側と真ん中の部分で食感や焼き加減が微妙に異なっていて、飽きることなく1枚ペロって平らげてしまいましたね。特にトーストの中心部分には輪切りのレモンが乗っていて、とってもさっぱりしたお味で美味しかったですね。
うわ、もう聞いてるだけでよだれがもう出てきますよねこれ。まあ、それとですね、今おっしゃったようにですね、乗っかっていたレモン、これにもちょっとした裏話があるっていうふうに岡田さんがおっしゃっていましたよね。
そうなんですよ、岡田さんによると岡田さんの代になってからフレンチトーストに輪切りのレモンを乗せるようになったそうなんですね。
はい、
でこれは以前翡翠さんでアルバイトをしていた男性スタッフの方が、うん、東京の喫茶店で召し上がったフレンチトーストに輪切りのレモンが乗っていたから、はい、岡田さんにうちの店でもやってみませんかっていう提案をしたそうなんですね。すると案外美味しかったらしくて即採用っていうふうになったらしいですね。
なるほど、まあ、そうやって考えるとアルバイトさんの提案も積極的に採用しながら、まあ、いろんなメニューを提供されているということなんですけれども、まあ、たくさんのお客さんの胃袋をつかむ、それが秘訣かもしれないですよね。
そうですね、そのように一工夫が加わられたフレンチトーストもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。
そしてこのフレンチトーストの他にもですね、いちごミルクや手作りケーキなどスイーツ系のメニューもたくさんあるんですけれども、これらに関しては岡田さんがお店を引き継がれてから考案されたメニューも数多くあり、まあ、SNS 映えによって多くの人の目に留まるようになったそうなんですね。まあ、その結果喫茶翡翠をご利用されるお客さんの層が従来の常連さんのお客さんという層に加えまして、若年層であったりだとか SNS の利用者層にまで拡大したと岡田さんはおっしゃっていました。まあ、しかしですね、新しいお客さんが増えた一方で、昨今のコロナ禍においては飲食店への風当たり厳しく、まあ、特にですね、喫煙という面に関しましては岡田さんはすごい大きな決断を迫られたとおっしゃっていましたよね。
はい、もともとコロナ禍以前の翡翠さんでは全席喫煙可能だったそうです。ところが衛生的な面を考慮して座席での喫煙を禁止するように行政指導が入ったそうなんですね。コロナ禍の常連さんの中には愛煙家の方も多かったそうで、そういった方のために一時はお店の奥に喫煙ブースを設けることも検討したということなんですが、それを設けることでお店の大部分の座席を使えなくなってしまうとのことでしたので、ここまで ここまで聞いて中野さんはどう感じましたか。
はい、まあ、そもそも最近まで全席でタバコが吸えたっていうことにもすごい驚いたんですよね。まあ、それでもまあそういった昔からの愛煙家なお客さんのことまで考えて、いろいろ考えられた岡田さんのその発想は素晴らしいなというふうに感じたんですけれども、僕たちが行った取材行かせてもらった時ですわ、そういう喫煙ブースっていうんですか、そういうのは見当たりませんでしたよね。
はい、岡田さんも悩みに悩んだ末に全席禁煙に踏み切ったということでした。
はい、
やはりお店の雰囲気を一番に考えた結果の苦渋の決断だと話されていましたね。
まあ、確かにあの雰囲気は壊さないように守ってもらいたいなっていうふうに思いますよね。まあ、その結果一部の愛煙家の方をお見かけする機会が減ったというふうにおっしゃっていたんですけれども、まあ、逆にですね、今までタバコを苦手としていた若者の方だったりだとか子連れの家族層のお客さんが来店が増えたということで、まあ、禁煙に伴ういい面も見られたというふうにおっしゃっていましたが、上杉さんはこのことに関して何か感じることはありました？
そうですね、僕はこの話を聞いて新しい層のお客さんが増えたことでコロナの時代でも新しいお客さんとのつながりが広がり続けているお店なんだなと感じました。翡翠さんは本当に素敵なお店ですね。
本当に魅力が多いお店でしたよね。まあ、これも一人にコロナ禍であっても通ってくださるお客様のためにもお店は開け続けたいという、まあ、先代オーナーさんの強い要望とその思いを実行されている、岡田さんのご尽力あってこそ、今のこの喫茶翡翠さんが皆様から愛される秘訣だということですかね。
さてここでオーナーの岡田さんから一言メッセージをいただいておりますのでお聞きください。
はい、昭和感漂う雰囲気の中で、手作りにこだわったお食事を提供しております。皆さんぜひ一度いらしてください。
はい、岡田さんメッセージありがとうございました。先代オーナーさんと岡田さんのつながり、そして常連客のお客さんと新しいお客さんとのつながりなど、さまざまなつながりに満ち満ちたお店であるということを取材を通して感じることができました。そして何よりですね、喫茶翡翠さんが愛され続けているそこの裏側には、岡田さんのお客さん、そしてお店に対するまっすぐな思いと姿勢が隠されているんだなということが大変よくわかりました。
岡田さん、お忙しい中での取材にご協力いただきありがとうございました。以上、グルメぐりのコーナーでした。次回のグルメぐりもお楽しみに。さて、エンディングのお時間となりました。初めての放送はいかがでしたか？
まあそうですね、一言で言うと楽しかったということですかね。その一言に尽きるんですけれども、まあ、っていうのもですね、僕の中でその公共の電波に自分の声を乗せてこうやって届けるっていうのが、まあ、昔からちょっとした夢があったんですけど、ね、ラジオをしたいっていうことだったんですけども、まあ、今日その夢が一つ叶って、もう素直に嬉しい、まあ、この一言に尽きるかなというふうに思うんですけれども、まあまあ初めてだったっていうこともあるんで、次回以降の放送はもっとさらにレベルアップをした、まあ、そういった放送を目指していきたいなっていうふうには思うんですけども、逆に上杉さんはそんな感想がありますかね。
そうですね、僕の感想としては、はい、めちゃくちゃ恥ずかしい話なんですけど、取材のアポイントメント取る時に、ちょっと小心者なんでDM 送るのでさえもちょっとごめんお願いしたいみたいなことがあって
、ね、ね、
でなんでちょっとその取材や台本作成に至るまでの1回分の放送の準備が、まあ、自分の性格上も相まってめちゃくちゃ大変 でなおかつ今こういう風に初めて公共の電波に自分の声が乗るっていうのも相まってめちゃくちゃ緊張しましたね。次回以降はあれですね、もっと小心者な自分をかつ入れて余裕のある取材とか放送を心がけて自分自身を楽しめるようになりたいなって思いますね。
ぜひとも頑張ってくださいということなんですけれども、まあ、このようにですね、それぞれの思いがいろいろ詰まった思いがあってのですね、まあ、第1回目の放送でございました。さて次回の放送は再来週の金曜日10月8日の午後7時からとなります。そして今日僕たちが担当いたしました放送会の再放送は午後11時からとなります。またこのブッツラジは仏教大学の学食でも放送をしております。ぜひ学食でお聞きになっている方いらっしゃいましたら、リッスンラジオというアプリをダウンロードしてもらうか、ウェブで FM870 ラジオミックス等のチャンネルにアクセスをして、ラジオでの本放送もぜひお楽しみください。
またその際には感想やメッセージをツイッターやインスタグラムなどにお寄せいただけると幸いです。
はい、ではよろしくお願いいたします。それでは最後にお届けする曲は The Pylos で日曜日よりのシェアです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は
上杉龍と
中野元気でした。僕たちとは11月19日のこの時間にまたお目にかかりましょう。それではありがとうございました。さよなら。
さよなら。